は今日も初めてのバイブルということで、少し聖書から覚えてみます。今日はマタイの福音書の4章の1節から11節を覚えてみたいと思います。できるだけ初めての方に分かりやすく話ができたらと思います。最近やっとサンマが安くなったんですかね、で、美味しいサンマを久しぶりにいただくことができました。いよいよ秋、もうそろそろ冬となってきましたけれども、そんな中で前回はマタイの福音書の3章で、イエス様がバプテスマを受けられたというところでしたけれども、いよいよ公の活動が始まりました、スタートしましたというところでしたけれども、今日は4章の1節から少しお読みしますと、それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。大変なことになりますですね。この悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた、前のところですと神の御霊が鳩のようにこのイエス様の上に下って来られた。そして今日はその御霊に導かれて荒野に登って行かれた。2節をお読みしますと、そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。40日というのはすごいと思いますけれども、私も1週間くらいはやったことありますけれども、何か最後にフラフラしてきた覚えがありますけれども、この断食っていうですね、その40日といったら大変なことだと思います。で、空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていったということで、この悪魔サタン、一節でありましたけど、悪魔の試みを受けるためにわざわざ、なんでそういうことをされたのでしょうか。この御霊が導いてそのことをしたとですね。一つはこの方のテスト、ここで試みと書いて、一節で試みと書いてありますけど、テストというですね、学校でもテストがありまして、その人の成績といいますか実力を調べるためにテストが、試験がされます。そしてこの4章の1節から11節で、一つはこのイエスという方がテストに合格できるかどうかという、この一つのテストをして調べるということがありました。最初の人アダムさんとエバさんはこの同じサタン、創世記では蛇と書かれていますけれども、その試験といいますか試み、下ではこの誘惑とも書いてありますけれども、それに負けてしまって失敗してしまいました。しかしこのイエスという方はこの試験に合格された、完全な人でありますという。なぜそういう完全な人ということをテストしたのかと言いますと、こういう完全な人、福音、この私たちがこの後よく聖書で教えられています良い知らせ、福音におきまして、私たちの罪の代わりに死んでよみがえる方は完全な、全く罪のないお方である必要が あったということを教えられます。罪がある者は罪のある者の代わりに死ぬことはできません。自分の罪のために死ぬだけです。そしてこの聖書が私たちに、私たちのために完全な全く罪のないお方が私たちの身代わりとなって、そのお方だけが、このイエスという方だけが私たちの罪を代わりに引き受けることができる方です。ということで、ここはこのところ福音ということから見ますと、こういう完全な全く罪のないお方が私たちの代わりに十字架におかかりになるために来てくださったということを覚えることができます。で、4節では、イエスは答えられた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。最初にこの3節で、悪魔はあなたが神の子ならと、この言ってきました。そしてこれらの石がパンになるように命じなさい。まあ本当に失礼なことだと思いますね。このサタンも神様の作られた被造物に過ぎません。ですから神様と同等では絶対ありません。神様に作られた一つの存在に過ぎませんけれども、堕落してしまったもののようですね。しかしそのことについてはあまりここでは深く触れませんけれども、そういうものがこの神の子、神ご自身である方に向かって、神の子ならってですね、大変これ失礼なことですね。そして命じなさい、まあ本当にそういうことを言われたら、まあ即座にですね滅ぼしてしまうのではないかと思います。しかしここでそのことも耐えてくださったですね。ここで4節でイエスは答えられた、人はと、自分ご自分のことを人だとですね、神ですけれども神と同時に完全な人となってくださいました。ですから人はと言ってくださって、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、完全な人として私たちと同じこの人の姿をお取りになってくださって、人の立場で、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると、この誘惑を受けられた時に聖書の言葉を言われました。と書いてある、この私は神だぞというようなことは言いませんでした。この人として完全なこの勝利を得られたわけですね。と書いてあると答えられました。人はパンだけで生きるのではなくという言葉はよく一般的に知られていますが、その続きですね、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、ここはなかなか知られていないところだと思います。人はパンだけで生きる、まあそのパンも必要でありますけれども、それだけではない、もう一つ大事なことがある。それは神の口から出る一つ一つの言葉、この聖書は神の言葉、この聖書は私たち人間一人一人にとって最もこの大切なものであります。その言葉で生きる、そしてその聖書がこのキリストイエス様のことを教えているわけですね。ですからキリストによって私たちは生きるとも言えるわけです。その聖書がこのキリストを指し示しています。そしてこの中で3つこの試みを受けられました。 今のが一つで、そしてその次は五節で、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。その後聖書の言葉が引用されて、と書いてあるからと言いました。今度はそういうならこの聖書にこう書いてあるじゃないかというですね、聖書のある一部分だけを抜き出して、そしてそのようにイエス様に言ってかかってきました。しかしこの続きがあるんですけど、まあそこは読んでいただけるとなるほどなと思うところだと思いますけれども、で聖書まで利用するということですね。大変恐ろしいことですけれども、ですから聖書を部分的でなく、まあ、あの聖書全体ぜひ読んでいただきたいと思います。よく聖書の一箇所だけこう取り出す方がいますけれども、その前後関係においてその聖書の言葉が書かれてありますので、ぜひその箇所の周りもまた聖書全体を読んでいただけると本当に幸いだと思います。そして7節でイエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると言われました。その部分だけではなくて聖書の別の箇所にはあなたの神である主を試みてはならないとも書いてあるではないかとですね、この答えられました。この時もやはり聖書の言葉をによってこの立ち向かわれました。その後また3番目の攻撃があるわけですけれども、まあ、この時2番目で神殿の屋根の端に立たせたと書いてありますけど、この後、まあ、大変高い、私は高いところ嫌いですけど、高いところから降りてくるのもまた大変だなと思うんですけれども、この時やはり、降りてこられたようですね。この言われたこと、飛び降りてみなさいっていうのね、そんなことを しなくて、一つ一つ降りてこられたと考えられます。そして3番目は今度8節で、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。10節で、そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてある。3番目もやはり聖書の言葉で答えられました。この完全な人として、完全な歩みを通して私たちの代わりに死ぬことがおできになるお方であるということがここで一つ覚えることができるわけです。そしてまあこんなひどいことを神ご自身に対してこのように挑戦してきたですね、サタン悪魔、普通ですとすぐにやっつけてしまえばいいじゃないかと思うかもしれませんけれども、この聖書を見ますとまだやることがある、そして神様のご計画がある。ですからここは忍耐をもって忍ばれた、そして勝利されたわけです。まあこのお方はこのあと私たちの罪のために一度十字架で身代わりとなって死ぬ、そのことがあります。そして最後にこの黙示録というところで書いてありますけれども、この悪魔を滅ぼす時まで神様のご計画がある。ですからそれをこの方は知っておられて、そして今がその時ではないということをご存知です。そして後に今のこの私たちの 住んでいるこの時から、あとこのサタンも滅ぼす、サタンを滅ぼす時が来ますということをこの聖書は教えています。ですから神様は一時的な感情やそういうもので動かされるお方ではなく、このすごい神様のご計画をちゃんと持ってことを行われる、そういう神様であるということを覚えることができます。今日はこの少し、福音、良い知らせということから見たこの40日40夜の後の荒野でのイエス様の試み、勝利されたこのお方を少し覚えさせていただきました。今日は以上です。